今日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書3章20節から30節です。聖書の後ろの方、新約聖書70ページの下の段になります。では司会者の方でお読みいたします。マルコの福音書3章20節から30節です。さてイエスは家に戻られた。すると群衆が再び集まってきたので、イエスと弟子たちは食事をする暇もなかった。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼベルに疲れているとか、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えで語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せるのですか。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。もし家が内部で分裂したら、その家は立ち行きません。もしサタンが自らに敵対して立ち分裂したら、立ち行かずに滅んでしまいます。まず強いものを縛り上げなければ、誰も強い者の家に入って家財を略奪することはできません。縛り上げればその家を略奪できます。まことにあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからです。この箇所から、悪と戦うイエスと題しまして、矢島四郎牧師に説教を取り次いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。猛暑が続く中、過ぎし一週間も共に導いてくださったことを感謝いたします。今月は格別に平和を覚える祈りを捧げる月となりました。主よ、どうかこの祈りを続けて導いてくださり、憐れんでください。先週はペイン先生を通して、使徒の働きから宣教の励ましをいただくことができました。その前の週に格別に戦争と平和を覚える時をもって、戦争と平和を覚える会という証を聞き、また学ぶ時を与えてくださってありがとうございました。チャペルに必要なメッセージ語りかけをいただいていることを感謝いたします。神様、あなたの言葉を覚えながら、あなたに強められながら宣教に向かっていくことのできる私たちでありますように、どうぞお導きください。そのために必要な言葉を与えてくださり、知恵を与え続けてくださいますようお願いいたします。暑さが続く中、お一人お一人心身ともに健やかでありますように、病、試練、苦しみの中にある方には格別な主のお慰めと癒しがありますようにお祈りいたします。一人一人の心に主がふさわしく触れてくださり、守り導いてくださいますようお願いいたします。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。と詩編で語られます。私たちは御言葉を必要としています。どうぞ主がお語りくださり、この週の歩みに必要な糧をお与えくださいますようにお願いいたします。待ち望んで、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書、前回はイエスによる任命という話でありました。山に登られ祈り、夜を明かされたイエス様が12の使徒を選ばれた。それはイエス様のそばに置いて、彼らが学び、イエス様と交わり訓練を受け、そしてイエス様の代理者として使わされて、宣教の言葉と悪霊を追い出す権威を受け取る、そのためでありました。イエス様が呼ばれたとき、 それに応えた12人の弟子たちでありました。皆不完全、いろんな人が入り混じったグループで、性格も立場も違い、多種多様な人々のグループであり、共同体でありました。彼らが用いられ、神の国の福音は伝わった。その中心にイエス様がおられた。信じる者の共同体である教会というのは、エクレシア、主に召し出され呼び出された者の共同体であるとともに、派遣されるディアスポラ、散らされる共同体でもある。この時イエス様に選ばれた人たちが土台となって教会が始まっていった。私たちも神様に選ばれ、イエス様の弟子として使わされている。そのことを覚える、このイエス様のによる任命という話でありました。その続きのところでありますが、イエス様がまた家に戻られたとあります。おそらくこのカペナウムの家、そこに戻られると群衆が再び押し寄せてきて、イエス様と弟子たちは食事をする暇もありませんでした。イエスの身内の者たちと21節に出てきますが、直訳は周囲の者たちです。周囲の者たち、身内の者たち、近しい人たちがこのことを聞いて、この様子を聞いて、イエス様を連れ戻しに来たのでした。どういう心境だったのでしょうか。神の国の福音を伝え、宣教で村々を巡り、汚れた霊、悪霊と関わり、食べる暇もないほど忙しい様子を見て、一体どうしてしまったのか、おかしくなってしまった、そういう印象を持ったとしても不思議ではありません。身内の者にとってはイエス様はこの交渉会が始まるまでこの大工であったわけです。その仕事からも離れ、しかもパリサイ人や律法学者といった当時の圧倒的な有力者、指導者とこう衝突をしている姿なども見られて、気が気でない、おかしくなったように見えた、そう思っても不思議ではないと思います。彼らはイエス様のことを心配していたのでしょう。しかしイエス様のことについてまだ本当の意味での理解はしていなかった。最も近くにいた人でも、なかなか理解ができなかったわけであります。マタイの福音書には、こう家の者たちがその人の敵となるというような言葉があったり、ヨハネの福音書には、兄弟たちもイエスを信じていなかったという言葉がありますが、まさにイエス様での地上での働きの間、まだ信じていなかった、まだ理解していなかった、そのようなことであったのでした。22節に、またと出てまいります。そういう状況の中でエルサレムからですね、律法学者たちが下ってきたとあります。下ってきた彼らはエルサレムから派遣され、イエス様の働きの様子をこう調べに来たわけであります。彼らがイエス様の様子を見て、非常に敵意に満ちた評価を下します。何を言ったのか。彼はベルゼブルに疲れている。ベルゼブルに疲れている。そして、悪霊どもの頭によって、悪霊どもを追い出しているというふうに言いました。律法学者たちは、イエス様が悪霊に疲れているものだというふうに見た、というふうにしたかったのであります。激しい敵意があったことでしょう。憎悪もあったでしょう。とにかくこの今までのやり取りを見ていれば、イエス様のことを受け入れがたい憎悪や嫉妬もあったことでしょう。神様の働き、聖霊なる神の働き、それをこう悪霊の働きだと言ってしまっているのです。先週私たちはペイン先生を通して使徒の働きから説教を聞き、福音の反対と御国の広がり、反対されても福音は止まらないという励ましのお言葉をいただいたことでありますが、 神の技が前進するときには反対する力が働く、抵抗というものがあるものです。まさにここでこのイエス様の技を悪霊の技だというふうに言っているのは、露骨に反対する力がここに現れているわけであります。このベルゼブルという言葉については根拠がはっきりしません。旧約聖書の第二列王記の中にバールゼブブという似たような表記の言葉があって、それは元の意味はハエの種なんですが、これはギリシャ語の聖書には出てきません。バールゼブブというのは出てきません。またもしバールゼブルという元の言葉であったら、家の主とかバール王子という意味になります。これらの言葉をもじった、嘲笑してもじった可能性があるというふうに指摘する人もいます。もし元がバールジブルっていう言葉だったら、バールジブラ肥料の種、不浄の神、もしバールゼブル、ゼベルという言葉であったら住居の神、そんな言葉もあるようでありますが、いろんな説がありますがはっきりしません。ただはっきりしているのはこの22節にもあるように、悪霊どもの頭であったというのは間違いがありません。マタイの福音書で悪霊どもの頭ベルゼブルというふうに言っているので、まあ、それは間違いありません。こんな言い方をするということは、まあ、律法学者たちもシュエスに強い力が働いていたということは否定しようがなかったのでしょう。しかしこれを悪魔の力だと言ってしまったわけであります。これに対してイエス様はどう答えられたか。イエス様が23節、彼らを呼び寄せてとあります。わざわざこう呼び寄せたということは、すぐ近くにはいなかったということは、律法学者たちはイエス様の見えないところ、いないところ、離れたところで、ひょっとしたらこそこそと言っていた。だからこう離れていたから呼び寄せたわけであります。イエス様は23節から23節で、27節で批判に対して例えを用いて語られます。サタンがサタンに対して反抗するなどということがあるのだろうか。国でも家でも内輪の争いが起こったら、その国も家も存続することは不可能だというふうに語るのです。まず強いものを縛り上げるという言葉が27節で出てまいります。この強いものというのは悪霊のことを指します。悪霊は人を罪や死の奴隷として、ここで家財って言葉が27節で出てきますけれども、家財のようにこう悪霊は人を閉じ込めてしまっている、そんな状況が記されています。この強い者の家に押し入ってその家財を略奪する、それは悪霊に囚われている人を解放するということ。そのことをするのためにはまず強い者を縛り上げるということが必要になるということをイエス様は語っておられます。イエス様が悪霊を追い出しているのは悪霊の頭の力などによってではなくて、イエス様は悪霊よりもはるかに強い力を持っておられる、そのことをイエス様はその行動で証明をされているわけです。律法学者たちはイエスが、まあ、悪霊の頭、大きな悪霊、そういったものと組んで小さな悪霊を追い出しているというふうに言ったわけであります。イエス様は律法学者のこんな主張は的を得ていないということを語られたのでありました。イエス様は当然サタンより強い力を持つ、神そのものですから神の力を持たれている。神の国の福音が伝えられていき、イエス様を信じる者が起こされていく中で、人々の心の中に神の支配が始まっていきました。今日に至るまで、神様はこう限定された範囲の中で、 この世界でサタンが働くということ、聖書でこの世の君が支配するという言葉が使われますが、このサタンが働くことを神様が許されるその限定された範囲の中で許されています。しかしサタンはやがて永遠に拘束をされ、いやそして滅ぼされるという運命が定められています。その最後は黙示録に出てまいります。すでに勝利は約束されているのです。決して悪の力が最終的な勝利を持つことはありません。イエス様の力は悪霊の力をはるかにしのぐ。私たちはその力によって救われた。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかり復活してくださった。信じる者にその復活の力が望むようになり、その力によって信じる者は生かされている。そのことを私たちは心に刻みたいと思います。さて28節以降を見てまいりますが、イエス様が悪霊に疲れて、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出していると言ってパリサイ人がイエス様のことを糾弾したこと、これは非常に大きな罪であったことが28節以降に語られていきます。28節、まことにあなた方に言います。よくイエス様が言われる言い回しですが、まことに、これアーメンという言葉ですが、まことにあなた方に言いますと、これから言うことは真実な言葉なんだと強く前置きをして語られます。28節と29節はまことに対照的な言葉です。28節の言葉はどんな罪も許していただけるということが語られています。人の子らはどんな罪も許していただけます、またどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。人間が犯すどんな罪やどんな神を冒涜する言葉も許される。ちなみに冒涜するという言葉の冒涜を辞書で調べると、尊重すべき対象に対して無礼や不敬な行為をすること、尊重すべき対象に対して無礼や不敬な行為をすることと出てまいります。そんな神を冒涜する言葉もすべて許される。神を冒涜する、神のことを、まあ、口汚く言う、何回か前の説教でですね、本屋さんでイエス様って自分が神って言ったんだって、へえ傲慢じゃんってやり取りをした女子高生の話をしたことがありますが、まあ、それも良くないですね。イエス様のこと悪く言ってるわけです、まあ、そんな罪であっても許していただけるのです。地上においてイエス様の罪を許す権威は絶大です。それは神様の豊かな愛の現れ、神様の愛の広さ長さ高さ深さの現れであります。許されない罪はない。過去、現在、未来に及んで。しかし例外がある。それは聖霊を冒涜する罪、聖霊を汚す罪です。しかし聖霊を冒涜する者は誰も永遠に許されず永遠の罪に定められますと29節にあります。聖霊を冒涜するということは聖霊の働きなのに悪魔の働きだとするということです。イエス様が聖霊の力によって悪霊を追い出しているということは分かっていながら、それを故意に悪霊の仕業、そこにはいろんな気持ちがあるでしょう。嫉妬も怒りも許容できないという気持ちもあるでしょう。故意に悪霊の仕業だということ、まさに律法学者たちが犯していたような罪であります。確信犯的な不信仰とでも言いましょうか。聖霊の働きを意図的に継続的に拒否すること、それは神ご自身を心の底から拒絶否定することとなります。聖霊に目を閉ざしてしまう、その光を徹底的に拒んでその御業に反対し 故意に聖霊を誤って聖霊のことを伝える、そのようなことには許しがないのです。それは永遠に許されない永遠の罪、永遠にわたる結果をもたらす罪です。ヨハネ第一の手紙の5章には死に至る罪という言葉が出てまいります。まさにそういった罪です。悔い改めて許されることが不可能となってしまうということです。これは私たちの信仰生活のこうよくある悩みで、例えば信じ続けてきたけど何か辛い出来事があったりして罪を犯してしまったりして信仰が揺らいでしまうとか、大変なことがあって神様の真実を疑ってしまうとか、もういいです、私のことを神様きっと愛していませんねという気持ちにすさんでいったりとか、そういったような揺れ動きとは次元が違うものです。この議論、この聖霊を冒涜する罪ということを初めて学び議論したのは、私は大学の聖書研究会の先輩とでありました。とても信仰熱心な先輩で、余談になりますがマンドリンが上手な先輩だったんですけれども、ユニークな先輩でありましたが、なんと休学をしてこの所属する教派の関係の神学校に1年間アメリカに神学を学びに行かれたような方でありました。その方とある時聖書研究会をしながら、この聖霊を冒涜する罪というのはね、心から神を呪ってお前などいらない、お前などいないという態度を取る、それがまさに聖霊を冒涜する罪なんだとおっしゃって、うん、なるほどそうかと思ったことでした。カナダの神学校にこう学び始める前に見学に行った時にですね、周りの人がこの人は悪魔崇拝の人だと言った人を一度だけ見たことがあります。その神学校のある教授が本を書いて出版のこう講演会を図書館で行っていました。そこではいろんな質問がこう参加者から寄せられたんですが、一人だけ明らかに恐ろしいほどその講師であったり神のことを呪うような質問をもう止まらなくなって言い続けている人がいて、こう場がもう本当に乱れてしまって、その関係者からこう外に出されてしまうようなぐらいな人、本当に神を呪っているようなそういう言葉を言っている人がいました。聖霊を冒涜するというのはそれぐらいのことであります。立法学者たちがイエスは悪霊に疲れ悪霊の頭によって悪霊を追い出していると非難した、彼らは罪を犯したのでした。もしずっとこうやって否定し続けていたら本当に永遠の罪に定められる、そういった類のことでありました。私たちは改めて御言葉に教えられながら聖霊の導きの中を歩みたいと思います。聖霊の一番の働きはイエス・キリストが神であり救い主であることを指し示すことです。聖霊は真理を人々に啓示してくださり、その真理を理解することを可能にしてくれます。使徒の働きの中で説教の後に起こったことを使徒の働きの出来事に記されているのを思い出せるでしょうか。説教が語られると聖霊に打たれた人、聖霊に刺された人々が悔い改めとたくさん導かれました。聖霊とはそういう技をされる方です。しかし聖霊の働きを拒否し続けてしまうと何の罪意識も生じず、悔い改めのない許しに預かることができないということになってしまいます。キリストの十字架は無意味としか思えず、神様の愛、救いから自らを締め出すことになってしまいます。悪霊をはるかにしのぐ力を持った方、悪に打ち勝ってくださった方、この方との交わりの中にとどまるならば、どんな罪も許されて生きることができます。 この平安、喜びの中に生きることに私たちは日々招かれています。さまざまな試練、困難、悩みで苦しむただ中であっても、心の深みにおいて、霊において神様が共にいてくださることを覚えて歩むことができます。イエス様は弟子たちと共に、身内の者たちがおかしくなってしまったのではと思ったぐらいに熱心にこの神の国の福音を伝えられました。この福音に私たちは預かっています。その感謝を覚えながら、主の前に心を開き祈りつつ、この週も共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉を感謝いたします。悪霊の頭などではなくて、はるかにしのぐ力を持たれていたイエス様、そのあなたに御業をなさしめ、私たちの気づきを与え、悔い改めへ導き、許してくださる、その許しへと導いてくださる聖霊なる神様、あなたのご愛と力の中をこの週もどうか歩ませてください。尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
矢島先生、ありがとうございました。では静まるの時を持ちます。ただいまいただきました神様からのメッセージ、心に灯った御言葉や気づきがありましたら、そこに目を留めて、それぞれのお祈りの時間としてください。では説教の応答としまして、賛美歌155番、すべての力とすべての国を共に賛美しましょう。お立ちいただける方はその場でお立ちください。 寄せてください。